キラキラママ。こんにちは、鈴木恵子です。輝く子育てママを応援する情報プログラム、キラキラママ。この番組では子育てママたちを取り巻く様々なお悩みをテーマに、毎回ゲストを迎えてお届けしています。今回のテーマは、産後の心と体のセルフケア、 NPO 法人マドレボニータ認定産後セルフケアインストラクターの佐藤直子さんをゲストにお迎えして、産後ママの心と体に起こる様々な変化とその対処方法についてお伺いします。佐藤さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
佐藤さん、産後うつによる自殺や子どもへの虐待などが社会問題になっていますよね。まあ、以前お越しいただいた時と状況は変わっているんでしょうか？
そうですね、以前こちらに来た時よりも、注目はされつつあるんですけれども、まだまだ、対策は不十分であるというふうに感じています。
新聞などでも無料検診が始まるのかといったような話題も出ていますけれども、まだ十分ではないですよね。
そうですね、
待ちに待った赤ちゃんの誕生、それなのに一方で産後うつになってしまうママたちも多いということで、産後ママたちには一体どういったことが起こっているんですか？
はい、実はですね、産後の女性が抱えているリスクというのが3つありまして、1つ目が母体の危機で、2つ目が赤ちゃんの危機で、3つ目が夫婦の危機というのがあるんですね。
具体的に母体にはどんな危機が、あるんですか？
はい、実はですね、妊娠中に母体から赤ちゃんにこの栄養を送るための、胎盤っていうのがですね、子宮の内側に、子宮内壁にこうあるんですけれども、それが出産をすると不要になるので、終わった赤ちゃんを出産 した後にこうベリッと剥がれて出てくるんですよね。でそうするとその大きさっていうのが、胎盤の大きさが実はお好み焼きぐらいの、直径15センチぐらいの、結構大きいですよね。大きい内臓がこう剥がれてくるので、そこの部分はもう、こう大きな怪我を負った状態で、その後出血も1ヶ月間ぐらい続きますね。
安静にしなければいけない状態ということですよね。
もう本当にそうですね。
赤ちゃんの危機というのはどういったものですか？
はい、赤ちゃんの危機というのはですね、日本はもう本当に世界の中でも安全に産める国ではあるんですけれども、実は衝撃的な数字がありまして、虐待で死亡した子どもっていうのが、実は0歳児が4割で一番、高い割合なんですね。でじゃあ誰がそんなことをしているのかって、多分皆さん気になると思うんですけれども、実母が約6割っていうのをね、データが出ております。
実のお母さんがってことですよ。
はい、ただこれ私が思うんですけれども、鬼母ではなく、一人でね、孤独に育児の重圧と戦った母たちなんじゃないかなというふうに思います。ただもちろんね、虐待のニュースを聞くたびに毎回私はもう本当に悲しい気持ちになりますので、もちろん許されることではないんですが、ただその鬼母だからといって切り離すことではないなというふうに、何かできるんじゃないかというふうに思っています。
やはりここには産後うつが密接に関わってるということですよね。
はい、そうですね。
もう一つ、夫婦の危機とはどういったものでしょうか？
夫婦の危機なんですが、赤ちゃんが生まれてやっぱりこう周りからはね、幸せに見えるかもしれないんですけれども、実は子供のいる家庭の離婚はですね、産後2年以内が最も多い、0歳から2歳がですね、最も多くて3割を超えるという、データも出ております。
ご主人の理解がないと、
そうですね、
関係というのは乱れてしまうということですよね。
そうですね、あとは最近シングルマザーも多いですが、その夫がいても各家族化による孤独な育児だったりとか、最近よく聞くのがやっぱり長時間労働ですね。長時間労働だったり転勤、が加わると本当に大変な状況で、 もう決してこの現代女性の甘えではないということを知ってほしいなと思います。
なんか今の女性は弱いと言われがちなんですけど、うん、そうなんです。はい、もう女性、うん、男女ともに働く社会でバリバリ働いていた女性が、まあ、急にお家に入って子供と二人きりになってしまうわけですもんね。
う
ん、
そうですね。
ちょっと急激な環境の変化にちょっと耐えられなくなってしまいますよね。はい、うん、
そうですね。やっぱりずっとこうキャリアを特に積まれてた方というのは、ご自分でねいろいろ成し遂げてたものがあると思うんですけど、やっぱり赤ちゃんってそうはいかないんですよね。でそこを何でも自分一人でやってしまうとしてしまうと、はい、やっぱり壁に当たってね、であと人に頼らずに生きてきた方っていう、ね、方も多いと思うので、はい、そこはこう人とつながったりして助けを求めてほしいと思います。
夫やご両親など身近な人がそばにいる場合もあるわけじゃないですか。
はい、
それなのにこう産後うつをなかなか防げないっていうのは、うん、これどうしてなんでしょうかね。
やはり社会的背景が変わったってその働く女性がいる多くなったっていうのもあると思いますし、核家族化先ほども申し上げたもっていうのもありますが、はい、日本のですね産後のケアっていうのが仕組みがまだ十分にない、その赤ちゃんのケアっていうのはたくさんあるんですが、はい、母親自身のケアっていうのがまだまだないっていうことと、はい、あとはまあ母親自身も産後に起こりうることを知らない、その胎盤のこととかも私恥ずかしいんですけど分かってなかったんですよね。そんななんで出血がっていうのも分かってなかったので、
産うつという言葉自体まだまだ認知度低いですよね。だからママは自分に何が起こっているのか分からないということですよね。
そうなんです。分かっているの、何が起こっているのか分からないし、それをまあ言葉にすることもできないんですよね。
言葉にすることもできないんだ。
はい、なんかモヤモヤするとか、
はい、
でも幸せなはずなんだけどこの孤独感は何だろう、はい、でもそんなこと人に言ってはいけないって思うんですよね。
一人で抱え込んでしまっているんですね。
そうですね。はい、
もうそうすると言葉で伝えてくれないとなると周りの、まあ、ご主人だったり、はい、家族はどうしたの、
うん、
どうしてあげたらいいのと、
はい、
周りも困ってしまいますよね。
そうなんです。周りもただやっぱりその産後女性も察してほしいんですよね。でも察してほしくてこうちょっとイライラしてみたりとかするんですけど、はい、ダメなんですね。伝わらない。
どうしたらいいんですか。
どうしたらいい。そうですね、やっぱりですねたくさんの産後女性を見ていて思うんですが、はい、私自身もそうだったんですが出産がゴールになってしまっていて、うん、赤ちゃんの、ね、ものを準備したりすると思うんですけど出産ってゴールではないんですよね。まあ、あくまでスタートなので、はい、産後のことを妊娠中に夫婦で学んで話し合ってほしいんですね。はい、まあ、例えば具体的に言うと、まあ、家事の分担をどうするかとか、もしですね上にお子さんがいる方だったらその出産した時に上のお子さんのお世話をどうするかとか、あとまあご実家との連携対策とか、でご実家が遠ければどうしたらいいかっていうところですね。うん、で産後1ヶ月間は、
はい、
本当に養生してほしいんですね。はい、頑張って休んでほしいんです。若くても何でも産後はみんな同じなので、
う
ん、
1ヶ月は
そうですね。はい、そのなんで1ヶ月かっていうとその先ほど申し上げた胎盤が出てきてその出血が続く期間がだいたい1ヶ月ぐらいなので、はい、その期間、ね、子宮が元の大きさに戻る時期なんですけれども、うん、その時期は養生してほしいんですね。
家事もダメですか。
家事もはいしないで赤ちゃんのおむつ替えと授乳とぐらいがもう本当にいいんです。もう横になって休む、はい、でそういう話をすると、うん、絶対無理ってみんな言うんです、
はい、
無理な
こと私も今そう思います
よね。無理なんですが、ここを夫婦で乗り越えようとすると無理なんです。やっぱり、ね、
はい、
男性も働いているので、ただ男性もせめてその産後1ヶ月は飲み会に誘われても行かないとか、
うん、
ね、せめてその期間だけは育休はまだ難しいかもしれないです、はい、育休取ってらっしゃるかと思いますが難しければなるべく定時で帰るとかいう努力はしてほしいんですよね。うん、であとはその外部の手を借りるファミリーサポートや産後ドゥーラさんとか、うん、あとご実家が遠ければお友達、
はい、
に頼るということをしてほしいですね。
少しずつ外部のこうケアというのも整いつつはあるんですね。
まあそうですね、はい、増えてきてます。
なるほど。ママが休める環境を生まれる前から夫婦で一緒に考えておく必要があるということなんですね。
そうなんです
、はい、家族以外の周囲の人、まあ、友達だったりとかはどう接すればいいんですか。はい、
そうですね、やっぱりこう生まれると落ち着いたら遊びに行くねってつい声をかけてしまうんですが、 落ち着かないからこそ言ってほしいんですよね。で、はい、話し相手になるとか、やっぱり赤ちゃんってもちろん話をしないのでちょっと孤独なんですよね。で、大人の話をする。で、あとはちょっとこうケーキとかではなくおにぎりを握っていって、なんかお漬物を持って買ってもいいんです。私はたまにこうね、よくお手伝いとか行くんですけど、もう作る時間がないときは買ってお惣菜とかを買って、はい、でも喜んでもらえます ね一緒に食べて。
前回伺った時もこれ驚いたんですけど、はい、意外ですよね、うん、なんか今はまだ落ち着かないだろうから、うん、ちょっとね、はい、そっとしといてあげようなんて友達としては思ってしまうんですけども、ね、はい、逆にどんどん言ってあげて話を聞いてあげた方がいいっていうことですよね、はい、さあ佐藤さんは、はい、宇都宮市にあるパルティで、まあ、こうした産後ママへのセルフケアの講座などもされていますよね。はい、どういう内容なんですか？
3つの柱でできてまして、はい、バランスボールで有酸素運動をして体力を取り戻します。で、あとはコミュニケーションですね、大人同士の簡単なワークをして、はい、あとはご自宅でもご自分の体調を整えるセルフケア、肩こり解消だったり、短い時間でも質の良い睡眠が得られる呼吸法だったり、そういったものを、はい、お伝えしています。
参加されている皆さんどんな反応を示されてますか？
う
ん、
そうですね、不安ばかりだったけれど前向きになれたとか、仲間が友達ができて大事ですね、すごい良かったっていう声をよく、はい、聞きます。
まあ、夫をはじめ周囲の人たちのサポートはもちろん必要なんですが、ママ自身の気持ちの在り方としてどうすべきか、はい、佐藤さんどうお考えですか？
そうですね、たくさんあるんですけれども、自分一人で何でもやろうとしないっていうことですね。やはり、はい、やりたい気持ちは分かるんですけれども、どうしてもできないと思うんです、赤ちゃんって。なのでご自分の中で優先順位を決めて、まあ、これだけできればあとは手放そうとか、なんていうのかな、手放すっていうのと、あと他の人に委ねて感謝をする、できない自分はできないんだけれども、やってもらってありがとうって感謝をする、いい機会でもあるかなというふうに感じています。はい、
佐藤さんの講座などについても最後教えていただけますか？
はい、いろいろですね、個人的にもやっておりますし、あと出張講座も各地で行っております。はい、例えば宇都宮市のトライ東さんですね、直近ですと5月18日木曜日に体験会ですね、はい、90分間の体験会を行います。あとはパルティで夫婦向けの講座があったりです。
夫婦で、
そうなんです、夫婦で一緒に運動したりワークをしたりっていうものですとか、あと那須烏山市の方でも、年に2回なんですが、妊婦さんからご参加いただける講座も担当させていただいてます。
はい、産後ケア佐藤直子さんのブログにも詳しく載ってますので、ぜひそちらを見ていただきたいですね。
はい、はい、ぜひお願いします。
今日のテーマは産後の心と体のセルフケアでした。今日のゲストは NPO 法人マドレボニータ認定産後セルフケアインストラクター佐藤直子さんでした。佐藤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は栃木放送のホームページからもお聞きいただけます。栃木放送ポッドキャストでアクセスしてみてください。また番組ではぜひ取り上げてほしいというお悩みテーマも募集しています。こちらも栃木放送のホームページからアクセスできます。メールアドレスはmama@crt-radio.co.jp です。キラキラママ、お相手は鈴木恵子でした。それではまた次回お会いしましょう。